毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。おはようございます。本日も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆様が子育てって楽しいなと思えるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで整理収納アドバイザーの玉島和美です。私は大学2年生高校2年生の娘たち、そして小学5年生の息子を子育て中の母親でもあります。よろしくお願いいたします。今月は調査小学校家庭教育学級の皆さんにお話をお伺いします。昨年12月にドライフラワーで門松作りに挑戦されたそうです。それでは早速ゲストの皆さんをご紹介いたします。はい、では自己紹介をお願いいたします。
はい、私は調査小学校家庭教育学級長の室園千夏です。
副学級長の白川真理です。
はい、室園さん、白川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お正月明けましたね。新しい年が始まりました。
はい、
はいはい、子どもたち3学期楽しく学校に通えてますか？
はい、
元気に行きました。
よかったです。それではですね、早速、調査小学校での家庭学級での取り組みをお伺いしていこうと思います。調査小学校では家庭教育学級の学級生の募集はどのように行っていますか？
はい、本校では学級生のメインは1年生の長子の保護者様になります。それに加えて研修部員とそれ以外に希望者を募っているところです。学級生全体で80名から90名となっております。
なるほど。うん、この部員の方々へのお知らせとかはどんな風にされてますか？
はい、うん、学級のお知らせは、開閉休式など保護者全員が対象の学習は教頭先生から安心メールで送っていただいたり、あとは学級長の私がプリントを作成し、研修ブラインやプリント配布を行うなど、対象者の状況に合わせて使い分けてお知らせをしています。
なるほど。さあ、そして、年間計画立てていらっしゃると思いますが、この回数とか学習内容どのようにして決めたのか、どのような学習が計画されているのか、代表的なものを1つか2つ教えていただいていいですか？
はい、はい、学級長が決まってからになるんですけれども、はい、親としての学びを深めて子育てや家庭教育に生かすことを目標に8回の学習を計画しています。市で決められている計画に加えて、今年度は私がやりたいことをちょっと中心に計画を立てていきました。
うん、はい、これまでにすでに開催された、はい、計画は何がありましたか？
今までに子育てサロンや給食の試食会などを行ってきました。
うん、はい、もうこちらはもうすでに終わっているということで、子育てサロンどんな感じでしたか？ちょっと感想を伺っていいですか？
はい、はい、子育てのベテランの方々から多くの話を伺って、うん、今の私たちの悩みが小さかったなって悩みが吹き飛びました。
よかったですね。うん、私も子育てサロンはね、自分の息子の学校で毎年参加してるんですよ。好きな時間だなと思ってます。はい、さてさて、それではですね、12月13日実施された、家庭教育学級ドライフラワーで門松作りについてちょっとお話をお伺いしていこうと思います。講師は花の熊さんの、熊本彩さんだったそうですね。ミニ門松作りっていうのはね、この時期、よく聞くかなっていうような、お店とかでも、ね、見かけますよね。小さい門松売ってるなっていう印象なんですが、ドライフラワーと門松作りっていうのがなかなかつながらないイメージだなというふうに感じたんですが、この学習を行うことになっ したきっかけ教えてください。室園さんお願いします。
はい、
はい、
私がもともとドライフラワーが好きだったので、うん、それを使って何かできないかというのを考えていました。と子どもたちへ伝統を伝えたいという思いもあったので門松作りというものをやってみたいなと思いながらその2つをコラボしたミニ門松を作って家に飾ると可愛いかなと思ってやってみることにしました。
ドライフラワー可愛いですもんね。
はい、大好きです。
好きなお母さんたちも多いんじゃないかなと思って、うん、すごくこう募集かける時もただの門松作りというよりもドライフラワーっていう、うん、なんか心がこうウキウキするようなあれだなと思いました。室園さん、ドライフラワー普段の生活の中にも取り入れてらっしゃるんですか？
はい、うん、お花をいただいた時などに、うん、もうお家に持って帰ったらすぐに逆さまに吊り下げて
自分も乾かして作ってらっしゃるんです、
はい、
いや素敵ですね。
なんちゃってなんですけど、
いいな、すごく生活に余裕がある感じ素敵です。さあ、そして、講師はどんな風にして見つけたのかちょっと教えてもらっていいですか？
はい、講師は、うん、市が提示してくださっている講師一覧から調べてインスタ等で検索を行って私のイメージに合った方に連絡をしていきました。そのイメージがすごく熊本さんの作品がすごくぴったりだったので連絡をしてしたところ最初はやってみたことがないなっていうお返事だったんですけれども、うん、やってみたことがないからこそやってみたいっていう言葉をいただけたので、うん、実現に至りました。
いいですね、新しいこう発想とやってみたいっていうこのチャレンジ精神みたいなのが合わさって、うん、すごくいいテーマで取り組めてるんじゃないかなっていいなって思いました。で、親子で活動をするということで募集をかけていらっしゃったそうなんですが、何人ぐらい集まっての制作だったのかっていうのも教えてください。これは白川さん、はい、はい、お願いします。
当時、うん、インフルエンザが流行していて
やりましたね、
うん、その日は8組の参加だったんですけれども、はい、6組は参加ができませんでした。
残念でしたね、
はい、
うちも年末にやりました家族で、うん。ね、そして、お伺いした話だと、子どもさんの参加が意外と多かったっていうふうにお伺いしたんですけど、当日の子どもたちの様子を教えていただいていいですか？
そうですね、うん、1家族 2,3 人ほど子どもさんがついてきてくれて、
なるほど、う
んうん、中高学年の男の子たちも夢中になって、うん、お母さんと一緒に笑顔でいっぱいお花を、
うん、いいですね、
はい、刺していました。はい、はい、そうでした。
いいですね。で、ドライフラワーを使ったっていうことなんですけれども、まあ、いろんな材料を使われたと思うんですが、材料をどんなふうに手配したのか、そして、まあ、費用はどれぐらいかかったのかっていうのも教えていただけますか？
はい、費用は1家族2200円を予算としていて、うんうん、はい、準備物はもうすべて熊本さんが準備してくださって、参加者の私たちはペンチとハサミだけ当日持参しました。
ペンチとハサミを持って行って、はい、家族で、一つの作品を作り上げるって感じ、はい、なるほどですね。で、どんな風な工程とかどういう学習だったのかっていうのと、どんな作品が出来上がったのかっていうのをお伺いしていこうかなと思います。白川さんお願いします。
はい、
うん、
ミニ門松の大きさは両手を広げたぐらいの小ぶりサイズで、高さは20センチメートルくらいでした。時間は2時間を予定していたんですけれども、みんな夢中になって2時間30分ほどかかりました。
そうですね。で、手順も教えていただこうかな。
はい、手順は大きく4つの工程があって、まずお花を選んで、はい、お花に、茎の部分を針金で作るんですけれども、はい、針金をテープで巻きつけるという作業があって、はい、それをスポンジに刺して、はい、最後水引きとか、はい、招き猫をつけて、はい、出来上がりという感じでした。はい、
スポンジって生け花っていうかアレンジメントでも使うような、
はい、そうですね、
刺し心地のいいやつですよね、はい、この工程の中で大変だった工程ってありますか？
ここがちょっと大変だったな、ね、みたいな。
やはり、うん、お花一つ一つに茎が必要なので、うん、針金を
スポンジに刺す強度をつけるために針金を、はい、
そうです、うん、針金を、つけて、うん、緑のテープで巻いていたんですけど、はい、それは熊本さんが、うん、横から見ても綺麗に見えるようにという細かな配慮だったんですけど、うんはい、
なるほど。楽しかった工程はありますか？これは例えば花選びはどんな感じ？
子どもたちはすごく花選びが夢中になって選びきれない感じだった
そうですね。
どう？
私は子供と一緒にできる活動をと思って、うんはいはい、お子さんもと思ったんですけど、うん、で私も子供を連れてきてたんですけど、うん、私は白ベースのものが作りたくて、うん、子供はすごくカラフルなものが作りたくてそのバランスがすごく私がぐっと我慢すればいいんですけど、
ね、口出ししちゃいますね、
はい
はい、みたいな。
あれはこっちがいいんじゃないの
みたいな誘導がなるほど。一家族で一つですもんね、
はい、
ね、なんかこう一人に一つだったらね、自由にどうぞだけで一個だからね、うん、お母さんの意見も入れてほしいなみたいななるほどですね。そうでは出来上がった作品持ち帰ってどんな風にしたか教えてください。どこに飾ったとか教えていただいていいですか？
私は、うん、玄関に入ってすぐ正面から見えるところに息子が飾りました、うんうん、帰ってきたらただいまってお花さんたちに言うんだよと言っています。新年を迎えて、おしゃれな門松が、まあ、今でも家族を出迎えてくれています。
はい、いいですね。室園さんはどこに飾りましたか？
はい、私は、まあ、本当は玄関がいいんだろうなと思いつつ、バタバタバタと帰ってくる子どもたちがいるので常にこう見える場所と思ってテレビのところにちょっと置いてはいるんですけれども、はいはい、お家で飾ってるドライフラワーがぶら下がってるもので、うんうん、下からこうなってるドライフラワーって水をあげるのかなってこう思いがちになっちゃうみたいで
子供たちが
まずお話をして
水をあげないで、
ね、これ水いらないからねって話をしました。
あ、そうですか、うん、出来上がった作品の写真をね見せていただいたんですよ、ね、すごくどれも素敵だなと思って。で門松なので3本の竹が刺してあるんですが、まあ、イメージとしては門松って言ったらこうグリーンの竹をイメージすると思うんですが、この、ま、竹か私松って言いました？竹って言ってます？この3本の竹が白く塗ってあるんですね。すごくおしゃれだなと思ったんですけど、どうでしたか？この準備していただいた花材とか見た時の印象。
キラキラしましたねイメージにあっても、
ね、ときめくときめく感じ、
うん、私は白ベースでした、
はい、いやそうでもそう白ベースわかります。この竹が白だから余計白ベースにしたいっていうイメージもわかるんですけど、出来上がった写真とてもカラフルで可愛いです。すごくいい、華やかでお正月って感じでいいですね。水引きも、うん、すごくアクセントが効いてるなと思って、私も作ってみたいな、機会があったらやってみたいなって思うような、はい、作品の写真を見せていただいてます。さあ、今回は門松作りっていうのに挑戦してらっしゃるんですが、お正月のしきたり、まあ、おせち料理だったり初詣、鏡餅、年越しそばなどについて、その他にも準備をしたりお子さんと話をしたりっていうのは今年の年末年始ありましたか？それぞれにお伺いしてよろしいでしょうか？では室園さんお願いします。
はい、私は、いつも、夜中、
はい、
12時に、うん、一応年を越す時にお蕎麦をみんなで食べようって、はいはい、いうのを毎年してまして、もう子供たちはうとうと眠りがりながら食べてたイメージがあります。
あ、本当ですか？
はい、今年はちょっと私がうとうとしてちょっと早めの準備をしてしまったんですけども、
そうですか、
一応伝統かな、また我が家の伝統っていう形になってます。
いいですね、年越しそばが、はい、 きっとね、あの子さん残っていくと思うんですよ。そういうお正月、あ、年越し家族でそば食べたなみたいな、すごくいいな、毎年恒例なんですよね。
頑張ろう、
頑張る素敵だなと思います。はい、白川さんはいかがですか。
はい、うん、自治会の子ども会の行事としてお餅つきがありました。はい、昔ながらの石臼やきねを使って本格的なお餅つきの大会でした。うん、子どもたちは小さな手を思い切り振り上げるんですけれども、うん、はい、お餅がビヨーンとひっついてきて、もうそれもまた大騒ぎで、とっても楽しそうでした。
餅つきですね、実際することなかなかないですもんね。
そうですね、
地域で自治会で、
自治会ででした。
素晴らしいですね。うーん、私の子供にも体験させてみたいなと今お話聞いてて思いました。親子で一緒にこう同じ作品を作ったりとか、同じ時間を過ごすっていうのが今お話聞いててすごくいい時間だなと思ったのと、やっぱりあの門松っていう、こう日本のお正月っていう伝統的な文化、これに、まあ、ドライフラワーというトレンドをミックスしようというアイディアも素敵だし、それに挑戦してみようって思ってくださった講師の先生も素晴らしいなとお話聞いてて思いました。あのこれからの家庭教育学級の活動のヒントがたくさん詰まったお話を今日はお伺いすることができたなっていう私の感想です。今朝は調査小学校家庭教育学級長の室園さんと副学級長の白川さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では丸くなった後半へ続きます。丸くなった後半は愛らしい家庭教育サポーターの皆さんとお話をさせていただきます。では早速自己紹介をお願いします。
おはようございます、今野和子です。よろしくお願いいたします。
おはようございます、福山恵子です。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
今野さん、福山さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい、前半の調査小学校の家庭教育学級の皆さんのお話を受けて感想をお伺いしたいんですけど、いかがでしたか。
あ、うん、日本古来の文化っていうか、うん、はい、お正月の門松ですね、うん、はい、神様がそこに舞い降りていらっしゃるっていう言われがあるわけですよね。うん、はい、まあ、それをあの現代風に、はい、うん、あのドライフラワーで作る、ね、ね、やっぱりその門松にを考える触れ合うっていうことはとても意味がある催し計画だったと思います。
そうですね、うん、親子で取り組めたということなの
ですよね、
いい時間、ね、ね、だなと思います。はいはい、福山さんいかがですか。
はい、うん、私も初めてドライフラワーの門松作りということで、うん、ちょっとびっくりした、どんな感じになるのかなってイメージがわからなかったんですけども、うん、写真を見せてもらって、はい、とっても素敵なのができてて、もうちょっとこう私たちの固い頭だとあの本当にいつも見るような門松だったんですけども、はい、なんか今風でとてもおしゃれ で、ね、それを親子でされたちのはとてもいい、ね、素晴らしいなと思いました。
なかなかこう思いついたところがいいですよね。
すごいですよね。
素晴らしいと思って、ね、思いついて、ね、はあ、で思いついたことをあの思いついただけじゃなくて、
はあ、体験させ
る形にしようとしてね、そうそうそう、動いてらっしゃったっていうのが、はあ、まあ、素晴らしいなと思いました。はい、じゃあですね、今日は今野さんと福山さんに、まあ、ちょっと門松という話題が出たので、まあ、これまでの子育てを振り返って、年末年始とかお正月にまつわる思い出、まあ、実際自分ご自分が子供の時でもいいし、子育て中でもいいんですけど、エピソードを教えていただきたいなと思います。では福山さんからお願いします。
じゃあ私からですね、はい、はあ、あの子供の頃って本当お正月が来るのがワクワクして、あの大晦日の日と元旦のあのこの切り替えっていうのがすっごくワクワクドキドキしたんですね。でやっぱり、まあ、元旦ですから家族揃って、まあ、あの雑煮を食べたりした後にちょっと着物を着た父がですね、あの着物のたもとからですね、お年玉をみんなにこう配るんで、うち兄弟が5人なんですけど、はい、それぞれまあ神妙な 顔してもらって、あとこっそりあれ自分と教科の兄弟どうかなってちょっとこうドキドキしながら楽しみにしてました。はい、でも元旦ってまあ、初詣に行って例えばお賽銭とかおみくじは買いますけども、元旦にお金を使ったら一年中使うからダメ、で兄弟も多いですから元旦に喧嘩をしたらダメというのがすごく言われてたもんですから、はい、本当に元旦だけは守ってました、
う
ん、
そうですか。
だからそれは子育てする時にも娘たちにも、うんうん、まあ、伝えはしたんですけど、はい、まあ、必ずしも守られたとはちょっと言い難いですよね。
そうですね、なんかこう時代ですよね。もう今はもうお正月はもうね、1日からどこも初賞、はい、ね、はい、福袋買うのを楽しみにしてお金なんか使う日みたいなイメージになってるけど、まあ、そういうふうに、はい、昔はというか、はい、そういう話があったということで、お話聞くと逆に新鮮というか、あ、そうよねって思いました。そういう考え方をしたらこう1年間お金の使い方を、はい、こうよく考えながら使うようになるんじゃないかしらみたいなの今お話伺ってて感じました。
そうですか、
はい、はい、じゃあ近野さん、
うん、昔はその車で移動とかなんかそういうことはあまりなかったですからね、うん、地域の神社、はい、自分の地域のお守り神の神社に初詣に行って、うんうん、そして もちろん徒歩でですよね、はい、でその後は本家で正月でっていうのがどこも どのほとんどの家庭がしてらっしゃったんですよね、うん、はい、そこでおじさんおばさんいとこたちと集まってお正月のお料理をいただいて、はい、で遊んだっていう思い出があるんですよね、うん、はい、で小さい頃はですね、お正月って言ったらマリ、ゴムマリと履物、小さい時はサンダルだったような気がするんですけど、大きくなったら靴とか、とにかくマリと靴をもらって、高学年になればお年玉がもらってっていうようなお正月だったですね。
楽しみにしてですよね、うん、今話聞いてて私が子供の頃はまあ、そうですね、両親の実家に お里帰りすることもあったけど、なんかイメージとしてすっごくみんなたこ揚げしてたイメージがあって。
そうですよね
で、それこそ今年のお正月主人と話したんですけど、たこ揚げしてる子供はあまり見かけないよねって言って、だから息子が、って電線ばっかりじゃんって言ってあ、そっかで、まあ、空き地もないかなとか、ね、昔はなんか空き地だらけだった気がするんですけど、まあ、そういうので、まあ、今のお正月と、まあ、私たちが子供の頃、そして、まあ、近野さんとか福山さんが子供の頃、ちょっと景色は変わってるかもしれないですね。
そうですね、外でそのもらったマリで、はい、マリ付きしてみんなでですね、はい、で男の子はカルタ、うんうん、カッタっていうカルタですね、コマンは本当に歌の文句じゃないんですけど ね、コマンマンしたりですね、はい、うん、そんな遊びでしたよ。
すればよかった、私も今も別にしようと思えばできますもんね、うん、ついついやっぱりこう、うん、商業施設に出かけたり、うん、まあ、やっぱりインターネットもテレビも何でもあるので、うん、ついつい家族で何かするっていうのを、うん、今振り返ると今年もしなかったなと思って、ちょっと今福笑いとかすごろくとかしてました ね、子供の頃。
そうですよね、
いいの思い出しました、うん、まあ、またお正月は、うん、まあ、来年も再来年も来るので、はい、また来年はそういうことも思い出して、うん、家族の時間の過ごし方っていうのをちょっとまあ、うん、昔ながらのものも取り入れてみるのもいいかなって、はい、今、はい、お話聞いて思い出して感じました、
うん、それとその門松にちなんで、で、うんうんうん、なんですけど、はい、やっぱり一年中通して行事にちなんだ、うん、その行事食っていうのをお母さん方にですね、はい、大事にしてもらいたいなって、うん、そう思うんですよね。やっぱりお正月はお雑煮を作って、はい、そう、で春になればまたお団子作ったりとかいろいろありますよね、うん、はい、季節季節に応じた、
はい、
うん、で日本の文化、カジキ、鹿児島の文化、それぞれ味付けだとか、はい、作り方だとか、はい、そういうの違っても、うん、やっぱり我が家の、うん、自分たちの住んでる地域の、はい、そういったお料理っていうんですかね、はい、うん、それを大事にしてもらいたいな、
うん、 そうですね、
それと合わせて旬のものっていうものをですね、うん、
旬のものですね。なるほど。
私それいつもそう思ってるんです、うん、
旬のものを、うん、子供に教えてあげたり体に取り入れることで、うん、やっぱり元気になったりするんでしょうね、うん、やっぱりそういうのも、うん、先輩方とこうやってつながってれば、うん、いろいろ教えてもらったりとか、うん、つないでいけたりとか、うんねですね、するかもしれませんね。で家庭教育学級の中には、うん、最初の方でもお話ししましたけど子育てサロンっていう取り組みもあって、まあ、そういう中でですねふとした会話の中でそういうことが継承していけたりするといいですね。
ぜひ、うんねね、大事にしてほしいなと、はい、願っております、はい
うんですね、ありがとうございます。さあそれではここでですね今月も、エピソード子育てほっこりエピソードと我が家の子育てプチ自慢をいただいてますのでご紹介したいと思います。まずは子育てほっこりエピソードです、料理をしているとき油が跳ねて熱っと大きな声が出たら小学校1年生の息子がすぐにお母さん大丈夫冷やすと冷凍庫からアイスのを出してきてくれました、
うん、優しいですね。
優しいですね、うん、ペンネーム、うん、ディックユーのママさんからいただいてます。すごく素敵なエピソードですね。
そうですね、
はい、もうずっと忘れないこういうのはさあそしてもう一つ我が家の子育てプチ自慢です。1年生に入学してから始めた朝の身支度チェックリスト。3年生になってふと最近私がチェックしてあげていないということに気づきました。日々の忙しさでおろそかになっていたわけですが本人の身にはついていたようで久しぶりにチェックしようと思ったらもう完璧だってばと鼻で笑われました。ということでペンネームエイママさんからいただきました。
うわー親離れ子離れですね。
ですね。こうやって自然とね子供が成長していって、
う
ん
ね、
お母さんも子離れしていって、
そうそうそう。
でそれにこう、うん、気づいた瞬間だったんでしょう ね、はい。知らず知らずのうちに子供たち大きく
成長して、ね、
心も体も、ね
うん、そうそうそう
成長しているというところだと思います、うんうん。私の息子もですね小学5年生なんですけど。もう最近靴のかかとを踏んでるなと思ってダメだよ靴のかかとを踏んだらって言ったらいや痛いのって言って私がやっぱ靴の小学5年生6年生って、まあ、成長期で私の想定を上回るスピードであちこち大きくなってるんですよ。 あれこの間買ったばっかりだけどと思って靴屋さんに連れて行ったらですね 26.5 でした。
お
びっくりでしたね。
びっくりしました。
痛かったですね。
靴小学校の下駄箱に入るのって聞いたら先生が一番下を2つ僕に貸してくれてる、うん、片足ずつ入れてるそうです
、はい、我が家のほっこりエピソードでした。
それは楽しみです、
ね、はい、それではですね今日もすごく楽しいおしゃべりをしていただきました。ありがとうございました。家庭教育サポーターの福山さんと今野さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今朝も丸くなったお聞きいただきましてありがとうございました。調査小学校の家庭教育学級の活動とても興味深い学習内容でした。それではまた第3日曜日朝9時にお会いしましょう。ナビゲーターは玉島和美でした。毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。